さて、それでは今年も最後のトクトクトークの時間がやってまいりました。西国霊場火山院山本紅葉ご住職のお話、じっくりと伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。私もね、ずっとここで話しさせていただいて、はい、また今年も1年終わるのかなと思って、こんな話1年間ずっとここで話しさせてもらってていいのかななんて思いながら話してますけれども、
もういろんな方々の折に触れた、特に本当にこのコロナというね、誰にこの、怒りをぶつけていいのか、
そうですね、
どこに解決策があるのかっていう悶々としてらっしゃる方本当に多いと思います、
ね、この2年間、
はい、
まあ、政府の方としてもどう対処したらいいのかわからないということで、
そうなんですよね、はい、
行政の方ももうわからない手探りの中での、はい、だったんでしょうか。
初めての経験ということで ね、
それに完璧を求めても大体無理なわけでありますからね。で、今年も、ね、本当に終わりになって、この前年賀状、まあ、出したんですけども、まあ、今年はね、まあ、私とこ、まあ、出す枚数が多いせいもあるかもしれないんですけども、夢中はがきが35人ほど来ましたから、多くの方が亡くなれたんやなと思って感じました。それぞれがそれぞれの人生を歩んで旅立っていかれたんやなっていうようなこと、もともと私とかがお付き合いしている方々が年配の方々多いですしね、
はいはい、
だからまあそういうことになるんでしょうし、
ということはまあコロナの関係ということではない
で、ね、ではなくて、
はいはい、
でも長生きですよ、母が93でとかね、そういう、
あ、そうですそうです、夢中のハガキね、皆さんね、
はい、
長命でいらっしゃいましたね、
本当に長命ですわ、でその中で私も、今年多くの親しい方との別れもあったんですけども、
そうですか、
まあ、その中で、まあ、お寺の、まあ、親戚というのがあるんですけども、この普通 の、 個人の人間としての親子とかおじおばとかね、そういうような親戚がなくて、はい、お寺の場合はお所さんから弟子で、そのまた弟子っていうふうな格好の、 そういう関係は、はい、あたかもこの世の肉親のようなつながりでね、行くわけですけども、その中で私とこの親戚のお寺の住職が亡くなられて、で普通お葬式に行きましても、焼き場までは拝みに行きますけども、その後は帰ってしまって、でそして骨を拾うとき、その時には行かないんですね、で骨を拾って帰ってきてから初なのかをするというのが出た通例なんですけど、で久しぶりにそういう親戚のお寺の住職でしたから、焼き場のお骨を拾うところまで行っちゃったんですね。人間というのはやっぱりああいう場に子どもたちを触れさせるというのもやはり一つの勉強の場としてなるでしょうね。いつまでもこういう体があるものではないというようなことで、まあ、綺麗なね、お顔をして亡くなっていらっしゃってね、でその方本当にもうなんか寝てるんかっていうような感じの、でも頬を触ったらドライアイスで冷やされてるせいもありますけど、あの冷たい感じ、はいはい、触ったら冷たいっていうね、でそこの奥様があまりにも綺麗なお顔だったもんですから、ねえ、これって本当に燃やさなあかんの、ずっとこの置いとかれへんの、なんでこんな綺麗な燃やさなあかんのって言っておられたんですけど、全く同感でした。でそしていざ焼かれて骨減らう場になった時に思いました。自分の体っていうのは本当に仮のものなんだよねって、お借りしてるものなんだよねって、自分のものではないっていう、そういう感覚をしました。そしてその方95だったんですけども、その方を支えてきた95年間動き続けてきた脳も肺も心臓も肝臓も腎臓も、そういう臓とつくもの、それはすべて燃えてなくなってるんですよね。そして骨というもの、この骨は目の前にあるけれども、そのきちっとした骨っていうんじゃなくて、燃やされた後の骨ですから、うっすらともう白くなってしまって、 パッと触ったらパラパラッとこう崩れるような、うん、そのような状況である、ね、それを、ね、向こうの係の方々がはいこれが喉仏ですよとかこれが何々ですよとかって言ってね、はい、そして骨壺に入れるためには大きかった頭ですから上でコンコンとそうそう叩いて、
はいはい、
ね、潰してするんですよね、そして骨入れてそんなじっと見てました。でもお骨拾うっていうのもいろいろ考えますけど、僕は今日その時思ったんです、母の時なんかでもあんまり多く拾って帰るのやめようと思いました、うん、逆にたくさん拾って帰ったらお墓も狭いしね、物理的に、何でも金も入るわけないし、で全部拾えないでしょ。
そうですね。
ね、一部しか持って帰る、どうせ全部拾えないんやから、だから本当に家族愛するって言ったらお墓に入れなきゃならないっていうことはないですね。綺麗な何か宝石箱でも構わないですから、うん、愛する人の骨の一部だけを、うん、それをそこに入れて、うん、そして、仏壇のとこでもいいし何かの時にそこに置いてて、この中にはお父さん骨が入ってるのとか、そのようなやり方をしてもいいん違うかなって、お坊さんではあんまりそれ言う人ないなって、みんな大体拾って帰ったらお墓に入れるもんやとか、はい、そんな感じしてしまっている方多いですよね。でも、骨を宝石箱に入れて、でそれで、そんなんどうのとかいう方あるかもしれないけど、本当に愛する人の分だったら、そのようなことにされてもいいんじゃないかなと思う。全部でも拾って帰らなくて、よく拾って帰ってくるから今度埋めるところに困るんですよ。はっきり申しまして。
今なんか指輪とか、うん、それからペンダントっていう形もあるみたいですね。
うんうん、ね。だからそういうのと一緒で、だからもう、まあ、そういう儀仗、葬儀というか、焼き場の人は、うん、何でも解かれないんですかって言ったりし、そういう方あるかもしれないけど、うんうんうん、いや、もうこれだけでいいんです、言ってね、帰っていくということも必要ないかなと思ったりしましたわ。お墓に入れなかったら、お墓に入れることと供養とまた違いますからね。お墓に骨入れなかったら成仏しないとか、そういうことはありません。だから私は、戦争の遺骨収集というのも、実は反対してます。私自身としてはね、感覚として。もう12月になったらいつもそうですけど、12月8日、今年はちょうど周年の年だしたもんですから、8日の時には太平洋戦争のこといっぱい言ったりしてましたよね。遺骨収集できる人はいいですよって。私の母方の兄、もう早くから海軍兵学校入って潜水艦乗りしてましたから、それがハワイ沖で撃沈されて、今も母方の兄の骨はハワイ沖の深いところに潜水艦のまま沈んでますわ。そんな人の骨絶対持ってかれへんもんね。陸軍さんだから、それはまあ、ね、南洋のいろんなジャングルとかいろいろ発掘して、ね、そして持って帰ってできるけど、海軍さんの潜水艦の中におる人どうするの？できませんでしょ？で、その方々はお墓に骨入れなかったら成仏できないんですか？そんな不公平、不合理ないですよね。あくまでも肉体は仮のもの、ということですよね。だから自分の、だから借り物という言葉を聞いたときに、人によって、そう、借りてるものだから大事に扱わなくっちゃという人と、借り物か、別に粗末にしてもええわ、っていうような感じでする人とあるかもしれません。まあ粗末にしたら粗末にもいいでしょうけど、ただ肉体と自分の意識とは表裏一体ですから、繋がってますから、まあ粗末にしたら粗末にした分だけ自分に返ってきますわな。年取ってから、こう、寝たきになってしまったりとか、ね、自然とそうなった方は仕方がないんですけど、自分の粗末にしたゆえに、こうなったという方は、まあ、かわいそうかなっていう気もしたりしますけれどもね。そういうふうなことを考えることになります。まあ、ちょっと前から非常に長くなったんですけども。で、その中で、前回お話したのが、嫉妬と劣等感っていうようなことで、まあ、少し話をして、その続きとして、また今日も話をしたいなと思ったりいたします。この劣等感っていうの、これは人として誰もやっぱり、持つことが多いんじゃないかなと思ったりしますよね。で、劣等感の人特徴というものを、まあ、考えてみたんですけど、まあ、本にもよく載ってるし、またこの頃ネットにでもよく載ってますけども、劣等感を持ってる人の特徴を、まあ、箇条書きにしてみたら、何でも 他人様と比べて競争してしまう。そして自分のことが好きになれない。まあ中には自分が大好きやっていう方いますけどね、その方は多分ないです。それから人の優れた点ばっかりが目につく。完璧主義で理想が高い。また現代でしたらインスタグラムやツイッターなどをずっと見て、自分の投稿に対してどんな評価されてるか、劣等感を持ってる人がね、あの世界にはまってしまったらしんどいと思いますよ。もう本当に。でまた劣等感を持ってる人ほどまた他人をこう非難しやすいのではないでしょうか。他人を非難する人、優越感的に相手に言う人は多分裏返せば劣等感の裏返しだと思います。そしてそういうような方々っていうのはインナーチャイルドって言いますけども、子供の頃に親から周りからあまり褒められなかった、そのような感覚を持っている方もあるかと思うんですね。そういう劣等感というもの、多かれ少なかれ皆さん持っておられるのではないかなと思ったりいたします。そして劣等感を持っていますと、今度は嫉妬心が出てまいります。人を羨む。で、嫉妬心の怖いのは、劣等感だけだったら自分だけである程度完結式なんですけど、嫉妬心は嫉妬する相手を攻撃しますからね。本当に。だから、そういうことで、まあ、後半、この劣等感とか、この嫉妬ということに関して、いかに克服するかっていうようなことを話したいんですけども、この前もクリスマスが行われましたけれども、天国にいる神と反対のものとしてサタンというものがいます。悪魔の象徴としてサタン。元の名前をルシフェルっていう堕天使ですけども。サタンがなぜあの世界に行ったかっていうのは、神への嫉妬なんですよね。彼は地上に降りた時に、恐れ多くも神に嫉妬をした。その結果、二度と天国の世界に戻ることはできなかった。これは一つの象徴かもしれないですけども、嫉妬という心は本当に悪の象徴なんだよということを、あのサタンの物語が表しているんじゃないかなと思ったりいたします。ということで、後半ではこの劣等感、また、嫉妬心とかについて、いかに自分を癒しているかって話をしたいと思います。
ありがとうございます。ではここで皆さんと一緒に一曲聞いていきましょう。さあ、それでは後半、今日もトクトクトークの時間、西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
はい。今劣等感、
はい、
また、嫉妬心っていうようなことをいたしましたけど、今劣等感とか嫉妬心を克服する方法とかで本とか、はい、私もよく読んだことあるんですよね。私も結構劣等感に、こう自分自身をこう苛まれたというか、子供の頃がそうでしたから。
みんなあります、みんなあります、
ね、みんなありますよね、
はいはい、
特に山の上で一人っ子で育って周りの子供たちとの接点がなかったから、だから初めて幼稚園に放り込まれた時に、周りとの、はい、そこで僕にとっては初めてのそれが社会でしたから、はい、社会適応ができない、適応不能っていうような感じの中でおいて、僕なんてかおかしいみたいな格好になって、そして今世の中に巷に出回っている劣等感とか、そのようなものの克服の仕方って見てましたら、例えばそうですね、私が昔子供が小学生の頃、まあ、PTA の役職をずっとしてきた中で、まあ、先生なんかと話した時に先生が言ってたのを思い出すんですが、あなたはね、あの子のね、ことに関しては、例えば勉強なら勉強、それはあの子ができて素晴らしいかもしれないけど、あなたにもいいとこがあるでしょって、そのいいとこを伸ばしなさいよって言い方をするんですよね。で、今から思ったら、それは、 あたかも優しい言葉を言うんだけど、非常にしんどい、辛い言葉だなと思ったりします。すべて他人との比較の上で自分を見ていく。そういう感じで、劣等感を克服しようとしていくわけですね。で、また、その劣等感があるからこそ、バネになって成功に導くんだよとかね、そういうことで、そういう言い方をしていることがあるわけですけども、だからその例えば劣等感を克服していく方法として、まず劣等感を抱くこと自体を否定しない。まあこれは確かにそうなんですけれども、劣等感というのはね、そこに書いてあったのが、いいんだよ、劣等感があるからね、あなたは成長できるんだよ。劣等感なんかなくしてしまったら、頑張る力ないねかよんだから。それが原動力になるんだから。だから、それを否定してはいけません。そういう感覚で劣等感を受け入れていこうとしているわけですね。うんうん、そして次に、何に対して劣等感があるのかを自己分析してみたらどうですかっていうようなことも書いてありまして。うん、まあすぐに答える人は少ないかもしれないけれども、何に対してなんだろう、何に対してなんだろうと振り返ったときに、結局他人と比較した中で、他人との比較の中で劣等感があるわけですよね。そしたらその次に書いてあったのが、その他人との比較の中である劣等感を過剰書きにしてみましょうねって書いてあったんですね、そのね例えば、同期に入社したやつが先上行ったとか、あの子だけはなんか知らんけど周りから人が集まるけど僕のところには人が集まってくれないとかね。でもっと大人になってしたらね、もう皆さんこの時期やったら忘年、今年は忘年会もどんだけしたかもしれませんけどね、忘年会に おいても声かけてもらえなかった、声かけてくれたとかね、そんなこととか、そんなのずっと順番に書いていきなさいっていうようなことを書いてあるわけですね。もう笑ったんですけど。そして、書いたことを元として、僕はこれだけいっぱい劣等感を持ってるんだって。じゃあ、この劣等感があるからこそ、成長したい、立派になりたいという、そのエネルギーが出てくるんだ。そのエネルギーを出すために、まず自分を磨いていこうという、そういうスキルアップの意欲が湧いてくるでしょう。だから頑張りましょうなんて書いてあるんですね。もうすべて手段ばっかりなんですよ、ほとんど。だから、やっぱり世の中に出回っている、嫉妬心克服にしても、それから劣等感克服にしても、なんか手段ばっかりに、こう流されていってる世の中なんだなって。昔は、そう、こういう本もなんか読んだりした時にでも、なるほど、なるほど。そうやって頑張らなきゃ頑張らなくちゃっていうのがなんですけども、宗教の世界に入った時に、今の私としては、こんな手段なんかどうでもいいって。手段なんかどうでもいいって。ほっときなさいって。あなたは誰かに愛されてるはずだって。その愛されている、それだけで十分ではないのかって。あなたは愛されている。でもこの言葉を言った時に、普通一般的には平均値で言うと、子供の頃、お父さんお母さんは自分のことを顧みず、あなたのために全てを尽くしてくれたでしょうって。あなたはお父さんお母さんから愛されたっていう気持ちはないですかっていうのが、まあ、平均値として言える時代ではあったんですけども、まあでもほとんどがそうだと思います。そういう愛された経験がある方は、それだけを、それを思い出しなさいって。あなたは愛されている。あなたは愛されている。ただ、今の世の中を振り返ったときに、それが通用しない子たちも多く見受けられます。もう両親が、子供を育てない。まあ動物でも育児放棄がね、起きることもあるようなので、人間でもまあそういうことが起きて、ほったらかしにされて、まあね、私が担当した、保護司の時に担当した家庭の両親でも、両親が薬漬けになってましたからね。だからもう、 そしてまあお母さんはお母さんでも愛人とあれしたりしてる。でそれの中でもう喧嘩が絶えない。でそしたらそのお互いだから結局愛人作ったら薬に耐えるっていうのはそのお父さんお母さん自身も劣等感が多分あったんだと思う。劣等感がある者同士がね結婚したらそれでしんどいですよ多分ね。だから子供たちも大変でそのはけ口みたいな格好で体罰はされるわ。もうめちゃくちゃな家庭。まあそういう家庭で育ったからといって別に犯罪を犯してもいいとは言わないけど、でもその子が犯したその犯罪とかねで見てもするわなあっていう感じがねこっちにしては、うん、しながらでもしてもいいとは言わなくて、ただ罪というものに関しては目を向けずこの子をいかに癒していくかってだから愛されているか誰に愛されているか愛されているかってそういうふうなこう何かに愛されてそして私は宗教家として思います。人間界で愛されたという感覚がどうしても持てない子は、宗教の世界に入ってもどうですかって、これは逃避ではなくて、自分が本当にしっかりと生きていく意味におけるところの宗教です。よく、困った時の神頼みないけども、逃避的に、こう、家庭が、不安ねえからとか、またそんなんをね、うまいことまた利用する宗教がおるんですよね。本当に人の悩みとか、人の不安とかをつけ込んで、そして、宗教に勧誘していく。そのような信仰宗教がいっぱいありますけど。そういう意味なくて、本当の意味の宗教の世界に入ったらどうですかっていう気がします。この前もクリスマスが行われましたけれども、あのクリスマスの時私思うんですが、イエス様って言ってある意味においてまあああいう十字架に書かれた像で皆さん拝んでますけど、まあお釈迦様って言ったらなんとなくね仏像がね非人間的なんですよ。仏教の仏様って全部大日如来にしてもまあ大日如来はまあそれは象徴ですからあれは人格心じゃないですけども、阿修羅さんとかそれから、お釈迦さんなんかにしてもね大きな仏像になっててね頭がこのぐちぎちぎのぐるぐる巻きのね、はい、あれがいっぱいあって、ね、しててて、なんか非人間的でしょうなんとなく、
ね、はい、
でもイエス様の場合は貼り付けされた状態ですけど、まあ人間的な感じ。
はいはい、そうですね、
で、またその、あちらこちらにキリスト像が立ってますけど、そのキリスト像なんかにおいても、なんか非、こう、なんか人間的でしょ？
そうですね。
ね、有名なキリスト像だと、あれ、ブラジルでしたっけ？大手を広げて山の上に立っているイエスの姿がありますよね。
はいはいはい、
なんか仏教もね、お釈迦様もね、ああいう人間的な、インドで生きとった時の状態の人間風のお釈迦様を作ればいいかなと思ったりもするんですけどね。なんかそう思うんですが。だからそのキリスト、クリスマスやった方の中に言います。あなた方の中で本当にイエス様に愛されている。イエス様の中で抱かれているっていう、そういう感覚を持っている方が何人いてるでしょうか。人間界で、どうしても愛されていなかった場合は、神の世界に心を向けてごらんって。本当の意味であなたは愛されてますから。その愛されていることにおいて、他人と比較して、どう、こんだけスキルを上げなければ、あれしなければとか、そんな努力など一切関係なく、あなたは愛されています。なんかあった時に、劣等感とか、嫉妬してできたかいや、うん、大丈夫。私は愛されている。私は愛されている。私は愛されている。私は愛されてます。そういう言葉を何度も口の中で唱える。難しいお経とか、そういうものを、とか、そんなものを唱えてるものがあったら、私は愛されてる。私は愛されてる。私は、これな、いろんなことができるのに対しても愛されてる。愛されてる。愛されてる。それをずっと言ってくると、心が安らいできて、顔も、柔らかい顔になっていくでしょう。そしたら、こんな言い方をしたらね、嫉妬したがなくて、愛されてばっかりでしたら、何も努力せんと、そのまま惰性で行ってしまう人もいるじゃないかって言い方する方あるんです。もうそれはそれでいいんですよって。でも人間っていうのはね、その時に自然と、このままでやってはいけないって。 という気持ちが起きてきて、やっぱり向上心が出てくるんですよ。それが出てくるまでじっと待つのも神の愛ですから、俺は愛されてんねやって酒飲んでる人ないです。まあ、酒飲むというか、その、こう、うさばらしの酒よ。今違いね。うさばらしの酒をね、こう飲むような人は、愛されてるという気持ちある人に、愛されてるようになった時には、どうしても自分の心が愛に満たされていきますから、自然と顔も入梅になってきて、やっていくことも、本当に一つ一つが、相手の人たちにとっても良い印象を与えるような状態になっていきます。だから自分が愛されているということをしっかりと確認した上で、いろんなことに当たっていくと、例えば会社の中でも、今まで嫉妬心をして、ね、同僚が嫌がった時に、その嫉妬したりとかしたりしてやっていたけども、その人が、いつもなんかニコニコしたりして、人々のために何か自然となんか相手のことを思う。だからそういう仕事なんかでもスキル上げるにおいても、自分は上行きたいからスキル上げるのではなくて、私がそのする仕事をすることにおいて、私に関わった方が幸せになってくれればいいのに。その結果として会社なら会社の商品がそれで売れていったらいいのにという、世の人の本当に幸せを願うような人になっていけたら、自分が望まずとも自然と、地位も上がっていくのではないでしょうか。だから嫉妬心の克服、劣等感の克服、それは私は愛されている、また過去に愛された経験がある方は過去愛されたということをしっかりと思い出す。人間界でそれが求められなかったら、どうか神に求めて、キリスト様でもいい、お釈迦様でもいいです、そういう方に抱かれている、キリストならキリスト様に本当にあの腕の中に私は抱かれてるんやっていう、大丈夫大丈夫、たとえ何をしようともあなたは愛されている、そういう感覚を持って、日々生きていただければなと思ったりいたします。ということで、まあ、今年も12回話をしてきましたけれども、いつもこんなつないな話をしながら今年も1年終わっちゃいますけども、来年もいいのかなと思いながらこれで話を終わらせていただきます。
本当にたくさんのヒントをいただいております。いろんな方が折に触れて、そうだそうだ、そしてまたこのお話、皆さんスマホパソコンでいつでも何度でもお聞きいただけますので、今日の放送は明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送ぜひお聞きいただきたいと思います。今年もいろいろお世話になりました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、山本光陽ご住職でした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
良いお年をお迎えくださいませ。
はい、ありがとうございます。